この番組は証券コード2986東証グロース名称プレミア副証本則殺傷本則上場エルウェイホールディングスの IR 活動の一環としてお送りします。お話はエルウェイホールディングス代表取締役社長脇田栄一さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。この番組は10月4日に福岡で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR& 個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
お話は証券コード2986東証グロース市場名称プレミア市場副証本則市場殺傷本則市場上場株式会社 LA ホールディングス代表取締役社長脇田栄一さんです。大きな拍手でお迎えください。そして聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんです。お願いいたします。
では脇田社長よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。LA ホールディングス社長の脇田栄一と申します。改めてよろしくお願いいたします。まあ、本日こんな感じですね。まあ、大体どこでもこういう感じで会社概要から始まって、事業内容を少しだけ話して、最後に、まあ、私どもがグロース市場でどんなところにいるのかとこんな話をさせていただきます。会社概要として出てきましたLA ホールディングスということで2020年、設立でございます。しかしながら創業は1990年ということで2020年にテクニカル上場で新しい会社になったということで2020年ということになっております。で本社はね、東京は浜松町ということですから、福岡空港からね飛行機で行っていただきますと、モノレール乗ると一番初めに乗り換える駅になります。で現在、グループ6社ということで、1社はアーバンライフという、ね、文字文法適用会社、これは熊本県の荒尾本社で、福岡の支店は、ね、大名の立派なビルに入っておりますが、こんな企業群でございます。はい、で市場はですね、さっきだいぶ長く出ましたね、上にこの4つ、左から、東証と隣が、名古屋証券取引所で、副賞さんがね、ちょっと、ブルーのね、かっこいいロゴになりまして、で最後に一番右側が殺傷なんですが、で、証券コードが、2986福ハローということで、この語呂合わせ、桜井先生にご命名いただきましたが、まあ、左よりもね、実はこの右側のね、ロゴよりもこの証券コード、これが実はこのページでは大事でございます。はい、90年創業と書いてあります。で2013年なんでこう書いてあるかというと、私がこの会社の代表に就任したのが2012年からなんですね。ですからまあもう13年経ちます。で、まあずっと数字出ておりますが、25、27、45って、これはまあお手元の資料にもあるかもしれませんが、これ売上高なんですね。で先ほど設立2020年に申し上げましたが、 LA ホールディングスということで、まあ、その年で137億ということなんですが、まあ、実は2012年この頃はですね、経営再建中でした。で2015年にですね、さまざまな金融機関との調整が終わって、いよいよやっと事業が前に進められるなというタイミングから事業を進捗してまいりました。でなぜホールディングして一気にこんな、ね、今、ここ510億と今期書いてありますが、というやっぱりきっかけはですね、これ東証の再編なんですね。市場再編で、私ども当時、ジャスダックグロースという市場にいたんですが、マザーズと一緒にグロース市場に移ると、まあ、創業30年近くなのにグロースかと思ったんですが、まあ、実はその時ですね、グロース10年経ってると時価総額40億以下だと上場廃止になっちゃうんですね。これは大変だということで、いきなりエンジンかけ始めたのが実はこの2018年からなんですね。で、まあ、私どもはしっかり業績出して利益を出して会社頑張っていこうと、で配当も出していこうと思っていたんですが、やはりここに時価総額というものを意識しなければいけないということで、積極的に IR も含めてですね、発信していこうということで、今5年目になります。で、引き続きですね、業績については、まあ、来期は610億で、 営業利益は175億ということでですね、まあ、昔の売上高じゃなくて営業利益で、ね、十分超えるぐらいになりました。でやはりIT 企業と違いますので、しっかり業績を積み重ねることによって、それとともに株主還元をして時価総額も成長させようと。で、早期にね、やはりまずは1000億これをすることによって、現在グロース不動産会社20社ほどありますが、現在時価総額3番目ですので、まずトップに出ようと、このような思いでございます。で、まあ、個人投資家説明会ですので、まあ、業績についてもちょっと、ね、話しないといけないんで、まあ、今の、ね、グラフを数字にしたものですが、まあ、昨年の12月期で、売上高が440億ということで、まあ、2020年から順調に成長しております。で現在営業利益でもですね、やっぱり、昨年は80億近く出すような規模になりました。で引き続き、ね、この業績をしっかりと伸長しながら一株当たりの利益を伸ばしていこうと、このように考えております。で一応中間期終わったんで、簡単にまあ、ね、適時会議では出てますが、中間期は今一応こんな状況でございます。で、数字の、ね、よくパーセントとかよく進捗状況ってアナリストの方とか、ね、言われますが、まあ、いつも申し上げるんですが、私ども縦売りみたいなサイクル早い商売ではないということと、あと通常のです、ね、日用品を売ってるわけではないんで、あまりこの進捗率というよりも、事業は土地を買ってね、建物を建てて販売していくサイクルなんですが、この生産工場のサイクルに合わせて売上というのは立っていきます。ですから、まあ、しっかりと棚卸資産があって事業を進めているという状況であれば、私どもは十分に通期の業績は達成できると、このような計画で考えて日々進めております。でいろいろね、概況書いてありますが、まあ、一番ちょっと大きかったのはね、初の公募増資ということで、6月に野村証券さんで、79億の公募増資を行いました。その時の株価がですね、6330円だったかな、ということで、今の株価を見ていただいて、おかげさまで、まあ、無事公募増資も成功したかなと、このような次第でございます。でまあ、売上のこうね、どんなことやってるんだろう、まあ、新築 DX 新築不動産、 DX 再生不動産、土地不動産価値向上、賃貸業、書いてあります。まあ、一応こんな形でね、どんな割合って書いてありますが、これもですね、毎期毎期これが一定ということではないんですね。当然、仕入れのタイミング、それから引き渡しのタイミングということあります。で私どもが常に意識しているのは、やはり毎期しっかり利益を成長させていこうということに、まあ、実はフォーカスしておりまして、ですから前期この新築がこれだけあったから、来期この新築もこの割合とかね、もっと伸ばそうということよりも、全体として利益を成長させていくと、このようなことを意識して経営をしております。で現在中間はね、売上総利益こんな形で、今は新築の不動産が非常に大きいと、このような状況でございます。 BS が出てきましたね。まあ、公募増資手取りで74億取ったということで、まあ、11社については今270億まで中間期参りました。で、ここでポイントはですね、この棚卸資産ということなんですね。不動産会社は、まあ、非常に財務レバレッジ効かせて、まあ、私どもは自己資本比率 20% 以上ということで、まあ、現在、27-28% まで来ておりますが、まだまだ十二分に借り入れを活用して、事業を進捗する余地はあると思っております。まあ、そのような中でポイントはね、前期末よりも棚卸資産が増えているかと、ここを見ていただいて、増えているということは今後の2年後3年後、まあ、もしくは4年後の業績が伸長していくであろうと、このように推測いただけたらと思います。何もね、売れなくて在庫が残って積み上がっている、そういうことじゃないんですよ。これを積んでいかないと、次の商品というのはね、期中に仕入れて期中に売るというスーパーみたいな、やはりね、商材の流れでないので、まあ、ここをね、注目いただけたらと思います。ということで、先ほどね、お話した数字を、まあ、こういう形で、で今進行期については510億の営業利益82億ということで、まあ、一応参考までにね、進捗率書いてありますが、まあ、あまりここで一喜一憂されるということよりも、まあ、期末にしっかり目指してやってるんだろうなと、このように読み取っていただけたらと思います。でトピックスということで出ましたが、まあ、 福岡証券取引所さんに上場したのは、ね、2022年ということ で今年はコロナも明けてですね、名称さんと殺称さんということでございます。でこれはですね、まあ、現在東京の次の市場ということで九州沖縄エリアということを非常に、事業を伸長させております。で、沖縄 の、ね、あのファンスタイルという会社を子会社化したことのやはり一つの事例を、ね、援用しまして、やはりこれから札幌でもこういったことの展開をしていきたいなと、まあ、その時にはやはりこういう地場の証券取引所に上場しているというのは非常にプロモーション上重要であろうとこのように考えて現在4市場に上場しております。まあ、そして福岡の、ね、取り組みということで現在ですね、まあ、後ろにもちょっと写真を置いてあるんですが、オフィスビルね、天神、これ名の津通り、まあ、地元の方はねすぐ分かると思うんです。で、竣工いたしました。それから竣工については、まあ、これから大堀公園でですね、私どもあの B2C の分譲マンション事業を行ってまいります。でそのような中でですね、やっぱり私どもはまあ地元の会社とか他の会社と違うことをやろうということで、まあ、分譲マンションでですね、鍵をね全戸顔認証でね入ると、いろいろ最近ねあのスマホでとかいろいろありますけれども、まあ、顔認証顔は貸し借りできないんでね、まあ、これやってみたらどうかなということで、これ実はまああのミガロホールディングさんの扱っている商品ですが、私も導入させていただいて、現在これを九州エリアで初の供給を行っていきたいと思っております。それから、現在不動産価値向上、これはねいろんな地権者の方の土地を取りまとめて、開発していくということなんですが、古河市でですね今工業団地のプロジェクトということを行っております。で、私どもが能動的な事業ということよりも資金を投資することによって地元の再生ファンド、それから成長ファンド、まあ、これは地元の道岩さん、それから、地元の西日本シティ銀行さん等々ですね、いろんなところに参画させていただいて、いろいろなまた、企業との接点を増やしていくと、このようなことも行っております。おトピックスでいきました。あこれはね、おかげさまでですね今年も無事、選定いただきました。これはの大きな会社と違ってですね、この日経の、ね、中小型株ということで、まあ、200社選定されるんですね。でここにおかげさまでですね、私ども、あ4年連続ちゃんと丁寧に出てきました、選定ということでですね、まあ、少しでも、ね、皆さんがあなんだそうかと思ってもらえれば努力ちゃんとしております。でちなみにこの200社、不動産会社も多々あるんですが、ほとんど大手のプライム企業です。で、グロース企業で、ここ選定されているというのは私ども含めて2社しかございません。まあ、こんなこともね、非常に地味な作業なんですが、引き続きしっかりとね、まあ、業績を上げないと選定されませんので、行っていきたいなと思っております。ということでさらっと事業の話もね、触りはお話しましたが、じゃあ駆け足でちょっと事業の内容を簡単にお話しいたします。で法人化したということでですね、その下に事業法人がこうそれぞれぶら下がってるんですね。でもともとこのラ・アトレという会社で1990年創業しております。まあ、この時はね再生不動産事業ということでね、これがメインの事業でした。で今グループ群としてはこの回転型のね新たに物を作って販売していく事業、ラ・アトレ、それから沖縄のファンスタイル、ラ・アトレレジデンシャル、これは今アトレの事業を引き継いで再生事業を行っている会社です。それからファンスタイルリゾートということでね、現在あの沖縄のねリゾートまでまた、通常の B2C のマンションの販売をしております。で一番右に LA アセット、まあ、実は非常に地味な不動産賃貸業をコツコツやってる会社と、まあ、こんな企業群でございます。で新築不動産、まあ、昔はね不動産事業というと、まあ、戸建てを建てて売るとかマンション建てるって B2C の事業多かったんですね。で時代変わりました。まあ、当然そういったことも行うんですが、私どもがやはり今、収益のエンジン、成長のエンジンになっておりますのは収益の不動産を開発して販売していくと、こんな事業でございます。目利き、企画、創造、価値最大化、まあ、希少な 1.5 等立地ということでね、まあ、この今日の会場みたいなね、いい立地じゃなくて、ちょっと1本入ったところで開発していくと。で、まあ、こんな感じですね、当社グループということで、まあ、大手のデベロッパーがやらないこと、で、地場の不動産会社がやらないポジション、まあ、大体今10億から50億円ぐらいの規模と。 で 2,3 年程度未来の一等地と、こんな事業でございます。はい、具体例ということで、まあ、こう上が住居系、まあ、賃貸マンションなんですね。上は住居系ですね。下は商業系ということで店舗ビル、オフィスビルです。でここ何が一番申し上げたいかというとですね、特徴は一つとして同じデザインないですよね。ないですね。で下もそうですね。ですから通常の例えばアパート賃貸マンション作って、まあ、有効活用する会社と違うところはここなんですね。企画化された商品、コモディティ化された商品を作らない、これが私ども収益の源泉でございます。まあ、それからこれはですね、私ども高額な賃貸マンションシリーズということで、まあ、だいぶ地元の新聞社もしくは日経さんにも取り上げていただきましたが、これは役員でねやった事例でございます。まあ、こんな感じでね、新聞ちょっと記事も出ましたが、まあ、私ども他の会社がやってないことをねこう一つやるということで、まあ、これも今、通常ね高額な賃貸マンションというと、まあ、例えば普通やるのは30万円とか50万円というのが普通なんですね。で私どもはまあそれだったら地元の会社もできるんで、もっと突き抜けたことをやろうよというのが、まあ、この事例でございます。賃料がちなみに130万と、しかも部屋がね 3LDK の 1LDK のね賃貸マンションを作ると。で現在これもね全部満床で、売却終わっておりますが、まあ、こういった一つ一つ他が A みたいなことをやることによって、通常では想像できないやはり付加価値を出す、結果大きな収益を生むというビジネスサイクルでございます。で、先ほど冒頭こうねマトリス出てました、私どものその素業のね再生不動産ということで、まあ、実はこちらの福岡では行っていないんですが、マンション一部屋一部屋買い取ってリノベーションして販売していくと。でそれからまあ一棟の社宅等々を買い取って全体をリノベーションして個別に分譲するといろんな事業を行っております。でただ私ども特徴で、先ほどの家賃もそうですが、販売の価格帯が違うんですね。プレミアムリノベーションシリーズということで1億円から10億円、でそれからビリオンレジデンスということで10億円以上ということで、一部屋がそういう値段でございます。で、不動産価値向上、まあ、いろいろ、ね、こう書いてあります。インベストメント書いてあります。こう、ね、いろんな、まあ、例えば小さな、ね、狭小の戸建て業者、いろんな情報をいただきます。で そういったものは、ね、私どもあまりやってもしょ、ね、や効率が落ちますんでやりません。こういうのは他の業者さんにお任せしようと。でただ、ね、せっかくいい場所で情報をいただいてますんで、そこだけでは商売にならないと、事業にならないと。で私どもはやはり付加価値のある商品を作りたいんで、周りの方も巻き込んで権利調整していくということで、私どものボリュームになる事業を行っていくと、こんなことをやっております。でそして一番、まあね、地味な事業と言いました、あの不動産賃貸事業で、これはね、やはり私ども回転型のビジネスでしっかり収益を上げてます。で不動産賃貸事業というのはね、やはり資本効率、ね、資産効率は非常に良くないんですが、やっぱり毎月毎月ね、ポタポタ家賃入ってきますよね。やっぱり私ども不動産デベロッパー、こういった安定したものも大事だということで、総資産の 20% 程度は投資しようということで、まあ、メインはヘルスケア施設、長期30年固定家賃ということで運用しております。いや、ね、商業施設アトリアモール出てますが、でそれからオフィスビル、エリア博多というのは私どもの今福岡支店のビルでございます。私どもは使いながら、ね、賃貸していると。で現在、賃貸資産は105億と書いてあります。まあ、総資産おかげさまでね、今、900億超えてきましたんで、割合としては非常に今下がってしまったんですが、これからまたね、その総資産の伸長に合わせて、固定資産も積極的に取得していこうと、このように考えております。そして、新規事業の創始ということで、まあ、M&A 支援アドバイザー、私どもあの M&A 支援の業者登録はしておりますが、情報をいただくことも多いです。でそれを活用して、当然、グループ化して企業を新上させるんですが、私どもで、扱えない案件等々、もしくはこれは他の会社の方がいいんじゃないかなということも逆にお手伝いさせていただくと。それから企業投資事業につきましては、先ほどね、地元の道元さんのファンドとかいろいろなところに参画させていただいて、また M&A のビジネスチャンスも創造していこうと、こんな次第でございます。 先ほどねちょっと私どもがねそういう非常に高額な、まあパーヘッドだけでも効率のいい商品を行っておりますが、まあ実はやはりこのマーケットがねしっかりとついてきてるんですね。私どもの再生事業についてはその2012年その就任した当時から一気にその大型化にシフトしていきました。で今時代がだいぶついてきたなという状況なんですが、今再生事業都心3区東京でしか行っておりませんが、現在このようにですね1件あたりの価格というのがですね1億円を超えてもうさらに今上まで来たと。でこういったやはり市場環境というのも私どものやはり事業の追い風になっております。そしてまたねこの右側のねこの富裕層の層なんですね。これはやはりですね上の層が一気に厚くなっております。層が厚くなっています。でこれによってやはり私どものその非常にロットとしてねやはり30億50億というようなもの、基本はリートだったりとか私募ファンドだったりとか事業法人なんですが、中にはやはり個人の富裕層の方もいらっしゃるという状況でございます。ということで、事業についてはさっと今お話しさせていただいて、最後に私どもの会社が今後どうさらに成長するのかなということで、まあ私どもね努力もそうですが、やっぱりね市場環境ポジションも大事ですね。それをちょっと簡単にお話しさせていただきます。で6月に資本増強させていただいたと。で現在私ども実は配当を出しながら株主還元出ししながらですねしっかりと総資産を増やしてまいりました。でしかしながら今一度ねやはりそれを継続しながら兼ねながらちょっとギアを上げていこうということで6月に資本増強いたしました。で結果ですね資本バッファーが増えたことによって、まあ、ざっくり分かりやすく言いますと今の状況でもさらなる投資力というのは300億円以上生じてるんですね。で本来でしたら決算が閉まって金融機関の格付けが終わってクレジットのリミッターが上がることによって投資が始まるんです。でただねそれが始まってもですね商品化して販売するのが3年後とかね先になるんですね。だったら1年早く資本増強して階段を3年後一歩上がったらどうかなというのが今回のエクイティファイナンスでした。で結果ですね一時的に市場でどういう評価をいただくかなと思ったんですが、まあ、現在、非常にご評価いただいたという状況かなと思っております。まあね、こういう形でね、これぐっとねさらに成長をしていこうとこのように考えております。で、中期経営計画ということで、まあ、今2年目なんですね。でまあご承知の通りこれはその資本増強する前の計画ということで、まあ、今後ですね、事業を進捗それから期を経ることによって、まあ、当然それを反映した、事業の成長を目指していきたいなとこのように考えております。で今現在ね発表しているものは、まあ今年の2月に発表した、このような数字の構成になっております。で、冒頭にもね申し上げてました。でじゃあなんで来期もどんどん伸びていくのというのはここなんですね。まあ、半期でもこれだけ棚卸さんを増やしております。でこれがねないことには事業の伸長はできません。でまたね今私どもはその棚卸さんに反映するも反映しないものも含めてですね50億円以上の事業の規模もこれから行っていこうということで同業他社との共同事業等とこういったことも仕掛け始めました。で今後ねこれらがどんどん芽が出ていくとさらなる業績の伸長を目指せるんではないかなとこのように考えております。でそれらの結果ですね、まあ2020年ねちょうどねコロナがあってですね、で唯一2020年だけこれどうなるかなということで棚卸資産を増やさなかったんですね。実は前期よりもねほぼフラットの状況でした。で、しかしながら、まあ、金融環境も市場環境も特にその影響が生じないだろうということに3ヶ月で気づいてすぐにまた舵を切り始めて、まあ、結果このような形で、業績を伸長させることができました。まあ、おかげさまで毎期ですねしっかりEPS を伸ばして、で私はやっぱり不動産会社ですのでその、ね、将来これだけ儲かるからという期待よりも毎期実績を上げて、でかつ実績も継続的に上げることによってもっとやはりですね PR を見直してもらいたいなと このような思いでございます。まあ、来期はね、一応 EPS は1500円超えてくると、こんな感じでございます。で、今年やはりトピックスはですね、株主還元仲介配当を始めました。はい。で、まあ5年でね、今15倍とかって書いてありますが、まあ、もっと前のね、2012年から言ったら140円ですからね、当時ね、株価ね。まあ、それからしたら、まあ、しっかりご評価いただいたなということと、まあ、あの本人化したね、後からしましても、まあ、今ね、毎期やっぱり連続増配していこうということで、引き続きこれもね、あの継続していきたいなと思っております。まあ、それをね、分かりやすく表を言ってね、あれですが、まあ、あのね、なんていうんですかね、こう期待をあれの会社と違ってちゃんとね、あのグラフもね、ちゃんと上がったり下がったりしながら、あのよくね、あの下がると株主の方から言われるんですが、いやいや、ずっと上がってるのもおかしい話で、あの1年に1回毎年見てもらって、ね、私どもいつも毎年あの気にしているのは年末ね、株価が去年より上がってるかなと、実はこれを意識しております。2020年この年によし、じゃあ来年時価総額100億目指そうということから、毎年100億ずつ上げていくぞという計画で実は参りました。で、おかげさまで毎年100億ずつ時価総額上げてきて、去年400億まで来たんで、よし、じゃあ500億以上行こうということで行ったら、今年はまあ700まで行ったという状況でございます。で、やっぱりね、これをね、また来年もね、毎年毎年、ああ着地したら結果ちゃんと上がってたなと、このように思っていただけるように頑張りたいと思っております。そして、現在の PR ですね。で、なんかあのね、よく私もこの会社をやって昔から言われました、不動産会社なんか PR がね、なんか10倍が限界だといろいろ散々言われたんですが、そりゃ低成長だったらね、そうかもしれないですよね。ですから毎期ね、あのどんどんどんどんその事業を伸長しないということで分かるんですが、私ども事業を伸長していく中で、それはどうなのと。で、客観的な話でね、まあグロース全体では53倍と、でグロース不動産でも20倍あるんですね。で、現在市場の時価総額トップの会社、2番の会社の PR はうちより高いんです。おかげさまで、ね、今うちも株がだいぶこ の, あの数ヶ月で伸長したんで、まあ10倍超えてきましたが、やっぱりまずはね、ここをね、しっかり上を目指していきたいなと、このような思いでございます。まあ、引き続きね、皆さんからご紹介いただけるようにね、しっかりとまず事業で結果を出して、株主還元して、それから結果株価も成長していけたらと、このように考えております。はい、以上私ども LA ホールディングス証券コード、ね、2986でございます。ご清聴ありがとうございました。
ここまでは LA ホールディングス IR セミナー、お話は証券コード2986東証グロース市場、名称プレミア市場、副証本則市場、殺傷本則市場上場、株式会社 LA ホールディングス代表取締役社長、脇田栄一さんでした。どうもありがとうございました。
LA ホールディングス IR セミナー、この番組は証券コード2986東証グロース、名称プレミア、副証本則、殺傷本則上場、LA ホールディングスの IR 活動の一環としてお送りしました。